清水寺。
ああ、着いた。見どころ満載だったけど、結構坂道歩いたね。それにしてもすごい人の数。騒がしいって清少納言が枕草子で書いてるのもうなずける。千年経とうと、賑わいは変わらないんだね。
おー、何度か来てるけど、この仁王門はやっぱり威厳あるな。別名目隠しの門。本堂が全く見えないように、戦備えのためって言われることもあるけど、実はそうじゃなくて、ここより高い位置にある本堂から御所を見下ろすことができないように門で目隠ししてるんだって。京都は山々も多いけど、御所を見下ろさないような工夫があちこちに残ってるから、それも見どころだよね。それにこの堂々とした赤い門、平家だなーって感じない？平家の邸宅が集まっていた六原から参道も続いてるし、当時の重要性を感じるよね。平家といえば赤旗、源氏といえば白旗、紅白戦の由来だけど、運動会ではなぜかいつも赤組だったんだよね、私。そこから平家に興味を持つようになって、いろいろ調べたのがきっかけだったな。日本は方眼びいきなんて言葉が今でも使われるくらい源氏が大好きだから、平の清盛は大河でも人気がないけど、武士政権の先駆者だし、貨幣経済を浸透させたとか、いろいろと功績も多いのに。本堂に向かおっか。階段の先だね。南無八万大菩薩。歴史は勝者が作るってことだね。ああ、そうそう。清水寺って、あの坂の上の田村麻呂が創建したって知ってた？中学生の時、修学旅行で清水寺来たんだけど、その時は全然知らなくて。一番最初の征夷大将軍ってことは、教科書に書いてあったから知ってたけど、まさか清水寺を建てたとは、初め知った時驚いたよ。それに、もっと驚いたのが、最新の研究だと、実は奈良時代に征夷大将軍を任ぜられた人がいたらしくて、田村麻呂将軍は2番目だったんだって。あ、本堂は右手だね。 わー、立派な三重の塔。いつ建てられたのかな？
あの建て札に書いてあるかな？どれどれ？1632年に再建されたもので、もともとは847年に天皇の勅命で創建された、だって。1632年といえば、江戸時代初期か。三代目将軍、家光の頃だね。大阪の陣から約20年。文治政治に移行し始めた頃に、再建の指令が出たってことだね。本堂へはさらに右奥みたいだね。もしかして眠い？夜更かしさんだもんね。ちゃんと早く寝ないからだよ。楽しみだったからなんて、おだててもダメだからね。夜更かししすぎると、交感神経のバランスが崩れちゃって、体調も悪くなっちゃうよ。ここで参拝料を払うみたいだね。ありがとう。
ああ、しおりになってるんだ。思い出になるね。
いざ、清水詣で。高いところ大丈夫だったっけ？
私苦手だからよろしくね。
あ、弁慶の下駄だって。なになに？女性が下駄を持ち上げられたら一生履物に困らないということから転じてお金持ちに嫁げる。男性は錫杖を持ち上げられたら出世する。だって。やってみようよ。いい？せーの。これはあれだね、弁慶でも無理だよ。うん、平将門クラスじゃないと無理だよ。幸せはお金や出世じゃない。うん、そう。次行ってみよう。これは右のルートかな。あ、見て見て、観音様。ご本尊の十一面千手観音菩薩。観音、つまり音を見る。40本の腕を使ってあらゆる手段を持って全ての生き物を救おうとしている慈悲の観音様だから、古くからたくさんの庶民に信仰されているんだって。末永く平和でありますように。一緒にお祈りしよう。早く早く。何お願いした？私はね、教えない。知りたい？どうしよっかな。
二人がいつまでも一緒にいられますように。
舞台の方も行こうよ。やっぱりここが最大の魅力だよね。ヒノキの板410枚、高さ12メートルの大舞台。いい眺め。でも怖い。昔の人もこの舞台から同じ景色を見てたのかな。実は清水寺の代名詞ともいえるこの舞台は創建当時はなかったんだって。文献で初めて登場するのが平安時代の終わり。藤原の成道が降乱、つまり手すりの上で蹴鞠をしたと書かれてるの。すごいよね。私は舞台に立ってるのだって怖いのに。清水の舞台から飛び降りるってことわざがあるけど、実際にも200件ちょっとの記録が残ってるんだって。祈りの深さ、信仰の深さをアピールする意図で飛び降りたケースが多いらしいんだけど、観音様に助けられたのか8割以上の人が助かってるんだって。不思議だよね、こんなに高いのに。音羽の滝に行く前に自主神社にもちょっと寄っていこうよ。ここは縁結びの神様の神社で、実は恋人になる前にお願いに来たの。だから一言お礼だけしたくて。恋愛関係のお守りもたくさんあるし、修学旅行とかでも鉄板のスポットらしいよ。はじめはなんでお寺の敷地内に神社があって思ったんだけど、歴史に詳しい後輩に聞いたら、明治政府がお寺を壊すまでは神様も仏様もごちゃ混ぜだったから珍しい話じゃなかったんだって。あ、見て見て、あの石。恋占いの石と言われてて、目をつむって反対側にある同じ石までたどり着けたら恋が叶うっていう伝説があるの。実は前回何度もチャレンジしてやっとできたんだよね。
確かだいたい30歩だったかな。私の時は周りにいるたくさんの人に助けてもらってなんとか成功できたんだ。私はお願いがもう叶っちゃってるから、すべての人がいい縁に巡り会えるといいなって。祀られてるのは出雲大社と同じで大国主の御事だから、稲葉の白うさぎ伝説にちなんで至る所にうさぎが描かれてるの。いろいろな人の手助けがあって今の幸せがあることを忘れないでいたいね。さて、次は楓の木でトンネルみたいになってる石段を降りて、有名スポット音羽の滝だね。秋の京都はどこも名所だけど、この階段の楓のトンネルが赤く色づくとすごい綺麗なんだって。また紅葉の時に行こうよね。これから行く音羽の滝だけど、清水寺の起源と言われていて、この音羽の滝を流れる清水が由来で清水寺。改装以来一度も枯れてないんだって。よく誤解されるらしいんだけど、この清水は身を清めるものではなく、思いを祈願する水で、観光地だから作法は二の次という人もいるけど、やっぱり郷に行っては郷に従えって言うし、教えておくね。まずは入り口の手水屋で手と口を清めてから冷水に触れること。三筋の滝にはそれぞれ意味があって、向かって左からもともとは慈悲、利徳、知恵の御利益があると言われてたんだけど、今は左から学業成就、恋愛成就、延命長寿らしいよ。それでは作法1、滝の奥の不動明王にお参りします。作法2、柄杓を取り三筋のうち一つの清水のみ一口で飲み干します。作法3、柄杓を戻します。これだけ。欲張らずにあくまで一つだけ。私はもちろん真ん中の清水、ずっと一緒にいたいから。この先何があっても、おじいちゃんおばあちゃんになってもまたこの清水で祈願したいね。そしたら舞台の下の道から仁王門まで戻ろっか。下から舞台を見るのもこれはこれで味があっていいね。創建が坂の上の田村丸というのはさっき話した通りだけど、この清水寺の敷地内で唯一それらしい場所が残ってるらしいの。蝦夷征伐の際、その族長だった当て類の石碑なんだけど、あ、あれかな、左に見える石碑。みんな目もくれずに通り過ぎてるね。なんだかな、なんだかなだよ。これは平安初期の蝦夷平定の際に降伏した当て類に対して、坂の上の田村麻呂が命だけは助けようとしたんだけど、結局は処刑されてしまったことを憂いて建てられたんだって。軍事貴族筆頭の田村麻呂にもこんな一面もあったんだね。田村麻呂将軍の遺骸は当時の天皇だった嵯峨天皇の勅命で、棺は建てたまま平安京の東に向かって埋められたと記録が残されてるの。死してもなお東からの脅威に対して都を守ってるんだね。実は他にも最初の本堂は田村麻呂の指定の移築だったとか、いろいろな伝説が残ってるんだけど、 戦や天災で資料のほとんどが失われてるから、本当のところはわからないんだけどね。